幸せのためはある35方法。その1、ためになることなく幸せになろう。あなたが幸せになることは社会貢献になる。あなたは自分が幸せになることを願っています。幸せになるチャンスがあっても、なんだか申し訳ない、ちょっと怖い、本当にいいのかなと自分もしています。つまり幸せのブレーキを踏んでいる状態です。確かに自分が幸せになることはちょっとした葛藤があるものです。他の人が死にたり、老いにたり、通常があって、抵抗感じる人もいるかもしれません。ぐらいの知られる一方で、ひらめいたり、妬まれたり、恨まれたりして、面倒な増える心配をする人もいるでしょう。自分だけ幸せになるのはどうなんだろうと複雑な心境になります。つい自分が幸せのブレーキを踏んでしまうのです。ブレーキを踏んでいてはなかなか幸せになれないのも当然です。ここで気づいてほしいことがあります。幸せになると言っても、誰かに迷惑をかけるわけではありません。実際のところ、自分だけ幸せになるわけではありません。他の人を幸せにさせることにもつながります。あなたが幸せになることは、周りを悪くすることになる。あなたの幸せは、あなたの幸せではありません。他の人の幸せでもあるということです。あなたが幸せになると自然と笑顔が増えます。発信することがポジティブになることで周りを明るくします。あなたの笑顔を笑わせることで幸せな雰囲気を広げていきます。前向きなことや行動が増えることで周りにプラスの影響を与えることができるようになります。それは意識的に行われることもあれば、むしろ後ろに行われることもあります。あなたの影響を受けた人が感謝するようになるでしょう。パワーをいただきました。元気が出てきました。私も幸せになりました。少なくとも一人はあなたの影響を受けて幸せになる人になります。幸せになる人も前向きな気持ちになっている人になります。全員ではなく一人でいいのです。一人を幸せにできれば十分な功績です。あなたが幸せになることは人のためになります。自分が幸せになることは別の誰かを幸せにするということです。幸せになることはいいことなんですが、ためは必要はありません。しっかり幸せな姿勢を踏んでください。あなたが幸せになることは社会貢献。ためなことなく堂々と幸せになりましょう。幸せになるチャンスがあれば喜んで飛び込んでいきましょう。勇気が必要であれば目をつぶって飛び込んでいけばいいのです。あなたの幸せを楽しむ人もいるかもしれませんが、むしろいいことです。あなたの幸せを歓迎してくれる人だけ付き合いましょう。幸せのブレーキはまず幸せの姿勢で踏みましょう。ためなことなく幸せになってください。あなたの幸せになることは社会貢献です。自分が幸せになることは社会貢献と考える。ためなことなく堂々と幸せになる。幸せの対応は30のこと。その2、私たちは人生を楽しむ勉強が不足している。私たちは学校で学ぶ勉強をしてきました。国語、社会、理科、数学、英語、何百時間、何千時間と費やしてきました。数えきれないこの試験を受けてきました。人との接し方やコミュニケーション能力も社会に出ても、社会や免許を取得するため別の学校に通うこともあるでしょう。学校に行くから、会議が見沿って、質問会議を受けられます。生意気な人でも、学校に行くからやらないような状況になるので、取り組みやすくなります。もちろん、学校の勉強は大切ですが、一方で、ある勉強が国会に出ている状態です。それが人生を楽しむ勉強です。私たちは学校の勉強に頼り、人生を楽しむ勉強を受けています。人生を楽しむことができなければ、普通の毎日になる。楽しく生きることがわからなければ、苦労やストレスに振り回されるでしょう。一生懸命勉強しているのに何かも出せないということになります。生きていても同じ、人生を楽しむ相手がわからないと、人生を不幸に追い込むことも少なくありません。どれだけ成績が良いことどれだけ学歴が高いこと人生を楽しむことができれば、普通の毎日になります。楽しく生きることも勉強が必要です。人生を楽しむ勉強は学校の勉強以上の損です。考え方を学んだり、生き方を見つめ直したりすることは人生において重要な取り組みです。それもそのはずです。私たちは人生を楽しむ勉強を国家に向けているからです。人生を楽しむ勉強をすれば、生きることのストレスが小さくなります。苦痛や苦労が快感になります。前向きに考えることで、日々の日常を明るく生きられるようになります。私たちは答えがなくても生きられますが、希望を失っては生きていけません。人生は楽しむためになります。人生は生まれてから死ぬまで歩き続ける道です。これからは人生を楽しむ勉強を見せ合うよ。人生を楽しむなければ生きている意味がありません。あなたは人生を楽しむために生まれてきました。常に人生を楽しんでいるなら、もっと楽しめるように工夫してください。学校の勉強はもう十分です。一旦学校の勉強はお休みをして、人生の基本的な勉強をしましょう。これからは人生を楽しむ勉強を見せ合うよ。人生を楽しむ勉強は学校の勉強以上に大切な基本です。人生を楽しむ勉強をする。幸せの対応は30の方法。その3、大好物をもっと美味しく食べようとしない。大好物を食べることができて幸せ。あなたの大好物は何ですか？チョコレート、モンブランケーキ、抹茶カフェチーノ、味噌ラーメン、カレーパンなどや、大好きな食べ物と言えるものがあるでしょう。落ち込んでいても大好物を食べるとすぐ元気になります。嫌なことがあっても一瞬で吹き飛んで癒されます。大好物を食べているときは時間を忘れ幸せな気持ちにつながります。さて、ここで方法です。普通に大好物を食べるときもっと美味しく食べる方法があります。誰でもできています。実行できます。大好物を食べるとき次の食事を行いましょう。大好物を食べることができて幸せです。食事を行うだけで美味しさが増す。心の中で静かに行いましょう。周りに人がいなければ恋がしているのもいいでしょう。大好物を食べることができて幸せ。するとどうでしょう。この食事を行って食べると不思議なことが起こります。不思議といつも良い感じることでしょう。味わいが鮮明に美味しさが移動して幸福感が増します。普段より贅沢な食事が味わえるはずです。嘘だと思うなら試してみてください。大好物を食べることができて幸せと思って食べると確かに美味しく感じられるはずです。なぜさらに美味しく感じるようになるのか。なぜこのような現象が起こるのでしょうか。大好物を食べることができて幸せと捉えることで美味しく食べる集中力が高まるからです。大好物を食べることに意識を向けると簡単な美味しさでより感じられるようになります。また大好物を食べることができて幸せも続けます。一旦足を止めて日常の幸せに気づくことでハッと感動します。私は幸せの瞬間を味わっているという時間が流れ心に幸福感が人気に広がります。結果としてますます美味しく感じるようになるのです。気持ちの問題であってもいい。単なる気持ちの問題にしないと思う人もいるでしょう。確かに気持ちの問題であり思い込みの一種ですが、効果があるのは事実です。同じ料理であっても意識によって感じ方が変わります。せっかく大好物を食べるのですから、できるだけ美味しく食べたいものです。大好物をじっくり味わう習慣があれば、生活の質が向上して毎日がもっと明るくなります。大好物を食べることができて幸せ。は大好物をもっと美味しく食べるおまじないです。大好物を食べるときは大好物を食べることができて幸せ。と唱えてから食べる。幸せの対応は30の方法。その4、高価なプレゼントをもらったときそのまま放置していませんか。高価なものをいただくことがあります。高価なお菓子、高価なグラス、高価なワイン。頻繁にやることではありませんが、高価なものをいただくことがあるもの。高価なものをいただいたら頭を深く下げながら、貴重なものをありがとうございます。と礼を言うでしょう。もちろん感謝するのはいいのですが、問題はそのままです。ここでよくあるパターンがあります。そのまま放置されるということです。高価なプレゼントは放置されやすい。高価なプレゼントは放置されやすい傾向があります。壊してはいけない。大事な触らなければいけない。少しずつ楽しむのなら、人間の自然な心理として高価で立派なものをいただくは最高な心境になるでしょう。大事にしながら楽しもうという心理が働きます。結果として放置されやすいのです。例えば、高価なグラスをいただいたら壊してはいけないと思って使いません。高価なお菓子は今すぐ食べるのはもったいない。お腹が空いた時に食べようと思って後回しにしないです。高価なワインは何かの記念日にいただこうと思い大切に保管します。高価な絵画は寄贈してはいけないと思って後回しに入れたままにしないです。高価なものはすぐ食べたり使ったりするのはもったいないと感じて後回しにされます。後回しにされるとそのまま忘れされることになり結果として放置されてしまうのです。もちろん本人に悪いはありませんが、だからこそ要注意です。大事にされすぎて手伝うのは残念。相手は楽しんでほしいからプレゼントしました。食べたり飲んだり使ったりしてほしいからプレゼントしました。にもかかわらず放置されたら意味がありません。高価なプレゼントは楽しんでこそ価値が示されます。高価なものからといって手伝いになっているとそのまま他の状態になります。経年劣化が進んでいき以前に資料を回されます。高価という経済的傾向を感じて不利益心理が働きます。大事にされるのは嬉しいですが、大事にされすぎて手伝うのは残念です。高価なプレゼントを要せずきちんと楽しもう。高価なプレゼントをもらってもきちんと楽しみましょう。高価なやることに要しないこと。抵抗を感じるかもしれませんが、ためらわずに楽しむことが大切です。高価なグラスをいただいたらその気持ちから再開します。高価なお菓子をいただいたらもらった直後に優しいです。高価なワインをいただいたらすぐワイングラスを持ってきてその場で飲み始めましょう。高価な絵画をいただいたらその気持ちに立って芸術鑑賞の時間を楽しみます。いただいた直後に楽しむ方が感動を倍増します。高価ということに気を取られずきちんと楽しむことが大切です。いただいた直後に楽しんだ方がプレゼントした方が喜びます。手渡しでいただいたら相手の目の前で実際に食べたり飲んだり使ったりしてリアクションを見せることです。お気持ちは美味しい、素晴らしいという一言を聞かれています。相手もプレゼントしてよかったと思うのです。高価なプレゼントをもらって抵抗を感じてもその気持ちに楽しむ。幸せの対応は30の方法。その後、嫌なものや汚いものは見ないでいい。これだけのことは随分安定する。心を安定させるために大切なのは何を読むかではありません。何を読むかです。心を安定させるためには何を読むかが大切です。避けるべきは嫌なものや汚いものです。嫌なものや汚いものを見ると不快な気持ちになります。ニュースで悲しいものを見たり、街中で汚いものを見たりすると不快な気持ちになります。嫌な人にショックを受けたりして心がストレスを感じます。ショックが起きればしばらく頭から離れず、ネガティブな感情を引きずることになるでしょう。内容によっては足を戻すことも少なくありません。嫌なものや汚いものは何がいい。ここで大切なことがあります。 嫌なものや汚いものは見なければいいのです。テレビで嫌なものや汚いものが映ったらさっとチャンネルを変えましょう。意図的にされるということです。するとどうでしょう。嫌なものや汚いものは見ないようにするだけで心は随分安定します。気分が愛する機会が出るということは心が安定するということです。ネガティブなニュースを見て気分が悪くなるなら見なければいいのです。ポジティブなニュースだけを見ればおしこんだりテンションが下がったりすることがあります。嫌なものや汚いものは見ないように心がけるだけで落ち込んだりやがしたりすることが随分減ります。見ないように心がけることも自己管理。逃げているような印象があるかもしれませんが、誤解です。弱い自分を認めるような気がするかもしれませんが、気にする必要はありません。普通に嘘をつけるだけのこと。見ないように心がけることも自己管理です。私たちは見る点になるように見ない点に思います。この先に嫌なものや汚いものがありそうだと感じたら近づかないようにしましょう。生活上のパターンを繰り返していると、ある程度予想できるようになるはずです。このあたりは危険だと思えば方向転換をお勧めします。自分の行動が少し制限されることになりますが、気分の安定のためには価値のある行為です。うっかり見てしまった時はさっと目を出す。注意していてもうっかり見てしまうことがあるでしょう。そんな時はさっと目を出し、気分転換をしましょう。明るいもの、綺麗なもの、美しいものを見て心の状態を整えます。別のことに集中して、できるだけ早くなるから忘れるのが一番です。嫌なことや汚いことは見ないように心がけ、気分の安定に努める。幸せのパターンは30の方法、その6。誕生日を覚えているだけでも待ったことになる。祝いのことも別居したプレゼントの一つ。誕生日を祝う。そう聞いて、まず思い浮かべるのは誕生日プレゼントでしょう。誕生日プレゼントを贈るのは世界共通の習慣です。気持ちのこもったプレゼントを贈ればそれだけ感動して喜んでもらえるでしょう。目に見える誕生日プレゼントは認識がしやすく心に残って思い出になります。誕生日ケーキや誕生日のあなたも素晴らしい。定番ですが、素敵なものは何度もやっても嬉しいものです。しかし、誕生日には誕生日プレゼントが必要と思っているなら思い込みです。誕生日を祝うのはもっとシンプルです。お金も時間もかかず、もっと簡単な方法で誕生日を祝うことができます。誕生日を覚えるだけでいいのです。誕生日を覚えているだけでも祝ったことになります。誕生日を覚えることは精神的なプレゼントの一つ。誕生日は毎日毎日ですよね。覚えていますよ。今日は誕生日ですよね。おめでとうございます。自分の誕生日を覚えてくれると嬉しいものです。誕生日当日に祝えるのもいいですが、普通の日に祝えるのもいい。誕生日を覚えるのは意識しないとなかなかできません。誕生日を覚えてくれたということはわざわざ意識を持って時間と労力を割いてくれたということです。ちょっとしたことかもしれませんが、その優しさが相手を喜ばせます。誕生日プレゼントがなくてもいいのです。自分にはそれだけの価値があり認められたということです。だから誕生日を覚えてもらえるだけで嬉しく感じます。誕生日を覚えることは精神的なプレゼント。誕生日を覚えることは精神的なプレゼントです。物質的なプレゼントを受けなくても誕生日を覚えるだけで祝ったことになります。誕生日は今日は誕生日ですよね。おめでとうございますと祝いの言葉を送りましょう。祝いの言葉は目には見えないものですが、素晴らしい精神的なプレゼントです。大切な人の誕生日はプレゼントも大事ですが、まず誕生日を覚えてください。誕生日を覚えているだけで誕生日を祝ったことになります。祝いの言葉も別居したプレゼントの一つです。大切な人の誕生日はきちんと意識して覚える。幸せのパターンは30の方法。そのなら、リズムは自然と生きるものではなく意識をしてするもの。私たちの非常には様々なリズムがあります。仕事のリズム、運動のリズム、生活習慣のリズム。リズムによればテンポよくスイスイ進みます。自動的に進んでいくような感覚があって面白い。背中を押さえていたような追い風を感じます。スムーズに進むにもかかわらず、疲れにくくなり不思議な感覚です。気持ちのいい感覚があって集中力と持続力があります。リズムが大切なのはすでにあなたも承知していることでしょう。リズムは絶対やった方がいいのは間違いありません。私たちはリズムが大切と笑っていながら自然な感覚のことがある。ここで気づいてほしいことがあります。リズムというのは自然と生きるものと思っていないでしょうか。私たちはリズムが大切と笑っていながら自然な感覚のことがあります。リズムができればいいな、リズムに乗り込めと思っているのです。意識的にリズムを作ろうとしていません。ここに改善すべきポイントがあります。自然に任せていては上手にリズムをコントロールできない。自然とリズムができることもありますが、それはよくありません。自然に任せていては上手にリズムをコントロールできません。たまたま運よくリズムができればいいですが、そうでないこともあるでしょう。これでは快速につながります。リズムができますようにと祈ってまいれば、この時間が過ぎるたびスムーズに仕事ができるチャンスを見過ごすことになります。リズムは自然と生きるものではなく、リズムを作ることにもっと意識を向けましょう。リズムは自然と生きるものではなく意識をしてするものです。リズムは仕事の主体ではなく精神面にも影響するポイントです。リズムを作った方が質が向上するだけでなく楽しく快適に仕事ができるのですが、もっと積極的になるべきです。仕事に取り組むときはまずリズムを作ることに意識を向けてください。リズムのような時間を作るのもよし、自分なりの方法でリズムに乗るのもよし、リズムを作ろうと意識して意図的にリズムを作るようにしておきましょう。リズムが学んだら人生のコントロールも学んない。リズムさえできれば物事は安分達成できたも同然です。リズムのようは何もよりと同じです。一旦何もよりはスイスイ進むようにリズムを作って物事ができれば物事がスイスイ進んでいきます。どんどん上昇に進むようになり、また単に仕事が進んでいくでしょう。自然な形にしていると人生はコントロールできません。リズムに行ってください。幸せのパターンは30の方法。その時、ありがとう、まずはあなたの魅力を示す。今日は何回ありがとうと言いましたか。また一度も口にしていないが、今すぐにでも機会を見せているようにしましょう。感謝の言葉を言う機会がないと思っているならばです。お店で会計をするとき、店員さんの上を言うタイミングがあるでしょう。バスからを言うとき、運転手さんの上を言うタイミングがあるでしょう。友人から有益な情報を教えてもらったときも感謝の言葉を口にしているはずです。ありがとうの回数はあなたの魅力を示します。答えるために感謝の言葉を口にした方がいいのです。心の中で問題ではなく、きちんと言葉にしていることが大切です。ありがとうと一回でも多く口にするためには、気づくの力をため小さなことも感謝することです。大きな声や親切になったときだけでなく、小さな声や親切になったときもきちんと口にしてください。わざわざ声を言うことでもないと思うこともきちんと声を言った方がいいのです。魅力的な人はいつも感謝の言葉を口にしているのが特徴です。言葉に感謝の言葉を口にしているのでいつも明るい雰囲気になってキラキラ輝いています。感謝ができる人は人としても魅力に溢れています。感謝は運やチャンスを引き寄せるしかないため感謝すること人や仕事が集まっています。魅力があるからありがとうと言うのではありません。ありがとうと言うのは魅力が発揮するのです。ありがとう一回でも多く言うようにしてください。良いことはあっても悪いことはありません。失うものは何もないのですがたくさん言った方が得です。感謝の言葉は言うことに魅力が発揮するですから言わなければ損です。最低でも1日10回はありがとうと言いたい。感謝の言葉は言い過ぎることはありません。ありがとうまずはあなたの魅力を示すのです。一回でも多くありがとうと言うようにする。幸せのパターンは30の方法。その9、国内人になると社会を立てることで以前のレベルは何となく社会を立てましょう。国内人になると普通に注意するのではありません。精神社会を立てるのです。国内ようにするためには強い理性が必要です。理性を強く働かせるには普通に注意するだけではありません。精神社会を立てるのは効果的です。精神社会を立てることで公式となり強い意識が働くようになります。今日から二度と起こることがないようにしましょう。怒ってしまうと野生の動物を交えるということになる。嫌がしたり、ぶっとしたりするはいいですが、心は良くありません。怒ったということは愛を失ったということです。つまり理性と自制心を失ったということになります。自分を失うことは難しいことはありません。人ではなく野生の動物を交えるということになるからです。怒った後にやるのは後悔しかない。怒った後にやるのは一つしかありません。後悔です。必ず後から自分の中で動くことになります。怒る気ではなかった。なんて恥ずかしいことをしてしまったのだろう。愛を失った自分を恥ずかしいことになるでしょう。痛みによっては相手に傷を負わせてしまい、今と嫌な気になることがあります。僕には怒っても後悔しないと思っていても、実際に怒った後は後悔します。怒ったことでいいことはありません。精神的に疲れます。表情も悪くなります。自分も縮みます。何が何でも怒らないと心に誓うのです。深いなと大きなことで簡単な精神を心がけましょう。常に冷静を心がけ、理性をコントロールできるようになってください。そうすれば、痛みが差しそうになったときに手前で注意できます。深いなことになって不満を感じても、一度、社員を立てたら、参加なければいけません。社員は抑止力になる。きちんと社員を立てることで感情のコントロール力が向上します。社員は抑止力になります。嫌がしてきて痛みが差しそうになっても、社員を思い出すことが変わります。このように痛いことになっても、冷静を取り戻す力が強くなり、自分も慣れることができるようになります。毎日、こういうこともあるよねと思います。早く怒ってしまうところだった。店のレベルが高くて感情を抑えられるようになり、ビリのところで頑張ります。怒らない人になると、社員を立てることで、店のレベルが何なんだろう。はっきり、社員を立ててください。相手を指すために社内ですが、感情を防ぐために怒ることはないようにしましょう。社内は OK ですが、心は NG です。どちらかで怒らない人になると、社員を立てましょう。怒らない人になると、社員を立てることで、店のレベルが何なんだろう。怒らない人になると、社員を立てる。幸せのパターンは30の方法。その10、スマートに自慢をすることは相手からの方が見える。自慢がいけないわけではありません。たまには自慢をしてもいいのです。自慢の会話の一つです。コミュニケーションの一つになります。たまには自慢を聞いてほしいことがあるでしょう。もちろん自慢の場合では相手に嫌がられますが、たまには自慢をしてもいい。 自分に強みや長所があればアピールしたくなるのは普通です。承認欲求があるのは普通のことであり、別に悪いことではありません。自慢話は自己アピールの一つです。上手に自慢すればあなたのことが相手に伝わって理解が深まるでしょう。特に頑張ったことや努力の成果は思いやりの強さに誰かに聞いてもらいたいもの。どうしても聞いてもらいたい。そんなことは自慢をしてもいいのです。ただし自慢をするときには注意があります。爽やかな言い方を心がけましょう。偉そうな言い方は厳禁です。いやいや、書いたんじゃないよ。できるだけ爽やかな言い方を心がけることが大切です。ではスマートに自慢するのはどうすればいいのでしょうか。いきなり自慢を始めるのではありません。ニコニコしながらちょっと自慢してもいい。と許可をもらってから始めればいいのです。許可をもらいましょう。自慢の上手はよくない。ニコニコしながら相手にお願いしてみましょう。ちょっと自慢してもいい。と、相手にお願いするような言い方なら相手に皆さんも与えません。どんな内容なのだろう。と、興味を持ってくれれば相手も了承してくれるでしょう。許可をもらえば、堂々と自慢になります。相手に了承を得てから自慢することになるので嫌な感じがしません。さあ、これから自慢話をされると同じ自慢でもいきなり始めることからもらってから始めることでは印象が違います。許可をもらってから始める自慢の方が相手に受け入れてもらいやすくなります。スマートに自慢する方法は相手からの許可が見ない。自慢がいけないのではありません。いきなり始める自慢がいけないです。相手に許可をもらえば堂々と自慢ができます。また自慢の内容を話すときも爽やかな言い方を心がけましょう。偉そうな話からはさて、謙虚な話から心がけます。上から目線にならないよう事実を淡々と述べる話し方をすれば嫌になります。スマートに自慢できる方法は事前の了承にあるのです。自慢をするならまず相手の了承を得るという方法で爽やかな言い方を心がける。幸せまでを待つ30の方法、その11、大切な存在を増やしてはいけない。あなたにとって大切な存在は何ですか？すでにあなたは大切な存在に囲まれてきているでしょう。大切な家族、友人、恋人、ペット。大切な存在は人とは必ず物ということもあります。大切なゴールデン、スマートフォン、ノートパソコン、ビジネスシューズ、化粧道具。大切な存在があるのは素晴らしいことです。大切な存在は写真と愛着があり、あなたに幸せをもたらしています。大切な存在に囲まれてきていると思われているように感じます。居心地が良くて、と安心できます。大切な存在に支えられたり、勉強があったり、勇気づけられているでしょう。大切な存在は人や物に関係なく人生の素晴らしいパートナーです。大切な存在は人から大切にしていることでしょう。人であれば連絡を取り合ったり、一緒に出会ったり、食事をしたりしているでしょう。物であれば綺麗になったり、メンテナンスをしたりしているでしょう。大切な存在は限りない存在ですから、これさて、ここでちょっと注意したいことがあります。大切な存在が幸せをもたらしているなら、大切な存在がたくさんであることがいいと思うかもしれません。これは違うのです。大切な存在があるのはいいですが、増やすぎてはいけません。たくさんありすぎると大切にしたくてもいけなくなるからです。大切な存在を増やしすぎない。人のリソースは有限です。あなたは世界で一人しかいません。あなたの時間とお金、労力には限りがあります。大切な存在には丁寧な手が必要であり、丁寧な手にはリソースが必要です。たくさん存在がたくさんありすぎると、検索リソースも増えることになります。いろんなものを大切にしようとすると、それぞれにきちんと手が合わなくなります。大切な存在も必要以上にたくさんあると、生活の人生を持ち出していきます。人生を豊かにするために大切な存在を増やすと、かえって人生が貧しくなるのです。大切な存在は増やすのではなく、大切な存在は安に増やすのではありません。仕事です。安に数を増やすのではなく、むしろできるだけ増やさない努力をすること。大切な存在を増やしていけば、それぞれにリソースも増えるので、丁寧にできるようになります。数の量感は人によって違いますが、たっぷり手ができる範囲を目安にするといいでしょう。丁寧にできれば、写真と愛着がさらにかなり一層かけがえのないものになります。大切な存在が少なくても本当に深い絆があるなら、たっぷり幸せを感じることができます。大切な存在は料理に必要なのです。大切な存在は安に増やす仕事。幸せの範囲を巻く30の方法、その順に、素敵、素晴らしい、お口先生と素敵で素晴らしい人になる。前向きなあなたにぜひ身につけていただきたい口先生が素敵と素晴らしいです。どちらも魅力を見たい代表的なことだ。シンプルな仕事ですが、だからこそ、総さんと感動をストレートに伝えることができます。愛情感想も素敵、素晴らしい、だこだけ。愛情は素敵ですね、素晴らしいですね、なおすすめです。相手は自分の話を笑ってもらえた、認めてもらえたと感じて、あと明るい笑顔になってくれるでしょう。明るい雰囲気が広がって、どんどん話が盛り上がっていくでしょう。美術館で芸術作品を楽しむときは素敵、素晴らしいという感想で十分です。気の利いたことが言わなくても大丈夫です。絶妙な表現も必要ありません。シンプルな仕事の方が感動した気持ちをしっかり表現できます。相手の意見には素敵、素晴らしいと言って受け入れましょう。違和感のある意見でもまず一旦受け入れることが大切です。前向きに受け入れたら意味ができることも少なくありません。きちんと相手の話を聞くとは自分の話も聞いてもらえるようになります。どうしても感動したいなら一旦受け入れてからようなものです。素敵、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、素自分の魅力を高めたいならどんどん積極的に使っていきましょう。心で思うだけでなくどんどん言葉にしていきましょう。ビジネスでもプライベートでも活用できるので便利です。明るい言葉を言う人は明るい言葉が入ってきます。素敵、素晴らしい、お口癖にすると今度は素敵、素晴らしいと言われるようになります。素敵で素晴らしい人になるのです。素敵、素晴らしいという口癖を見せて素敵で素晴らしい人になる。幸せの範囲を巻く30の方法、その13、これからの自分に期待しよう。期待するから人生を悪くできられる。これからの自分に期待してください。期待できることはないと思うかもしれませんが、小さなことで構いません。何か一つでもいいので期待できることを見せるのです。キャリアを通した自分、好きな人と結ばれた自分、未来の成長した自分、年間の国家資格に合格している自分、クラスの完走している自分、仕事の実績が認められている自分、自分に期待していないで誰が期待するでしょう。自分の一番の判断は自分です。自分で自分の判断に自分に期待しましょう。これからの自分に期待するから、これからの人生を楽しくなっていく。これからの自分に対してはワクワクした気持ちになって心が元気になっています。よし、頑張ろう。これからの困難、大変だけど必ず乗り越えてやろう。モチベーションがアップして自然と気力が満たされるでしょう。まだ何も起こっていないのに楽しい気持ちや幸せな気持ちができます。期待できることが見つかれば深い感じで明るい気持ちになるからです。自分に対することを忘れていては明るい人生はありません。これからの自分に対するからこれからの人生も楽しくなっています。期待が外れる可能性があってもやはり期待することがない。もちろん期待してもその通りに実現することはありません。残念ながら努力が報われるとはありません。期待が外れる問題になることもあるでしょう。思い通りにならず、やっぱりすることもあるのも事実です。期待が大きい分だけうまくいかなかったことが感が大きくなるでしょう。しかし、期待して続くに落ち込んだりするのが怖いからといって、自分に期待しないでいるのはもっと良くなりません。脱力して無気力になります。ぼーっとする時間なくて人生から脱力が流れてしまいます。生きているのに魂を抜かれたような状態になってしまいます。人生の最後が低下して、今すぐ人生になってしまいます。ですから、期待が外れる可能性があってもやはり期待することがない。残念と思って、まだ別の期待を見せればいいことです。少しでも人生を悪く生きたければ、これからの自分に期待することが大切です。期待することも素晴らしい能力の一つです。私たち人間はこの動物たちは違い期待という能力があります。明るい結果を予想して心がすることも一つの能力です。小さなことでもいいので期待できることを見出してこれからの自分に期待しましょう。どんどん目標に近づいていく自分、どんどん好きになっていく自分、年間の夢が叶っていく自分、素晴らしい自分が近づいていくことをイメージするのです。期待するから人生はワクワクいられるのです。これからの自分に期待する。幸せの範囲を巻く30の方法、その14、好きなことをするために大切なことを犠牲にする必要はない。犠牲にするとは何か、あの目標を達成するために代わりとして大切なものを捧げることを言います。好きなことをするには犠牲が必要と思っていないでしょうか。健康を犠牲にしなければ好きなことができない。恋愛を犠牲にしなければ好きなことができない。家族や友人を犠牲にしなければ好きなことができない。結婚を諦めなければ好きなことができない。大切なことを犠牲にしなければ好きなことができないと思っている人がいるようです。確かに好きなことをするためには我慢や制限が必要なこともあります。好きなことに集中していないならば困難を遅くなります。好きなことに集中すればすることを変にや注意も遅くなります。悪いはなくても自然と犠牲にしてしまう状況があるのも事実です。いつの間にか我慢を称したり自由奔放に振る舞ったりなど周りに迷惑をかける印象を受けることもあるでしょう。だからといって犠牲が必要というのは大げさです。犠牲ということは諦めるニュアンスがあって、仮です。仮な考え方をしていると失敗に終わったことが強くなる激しい自己自負のリスクがあります。そもそも犠牲ということは差別ではありません。不満に見られるです。思っていることはその通り実現します。犠牲が必要と思っていたら悪い結果と考えないよう引き寄せます。我慢や制限などは一時的です。大切なことを犠牲にすることではありません。好きなことをするためには犠牲が必要と思っているなら考えはやめましょう。大切なことを犠牲にしなくても好きなことができると可能性の少ない中で実現することが見えてきます。犠牲する必要があると思っていたら本当に犠牲を出してしまいます。犠牲する必要がないと思えば犠牲しないで実現することを見せます。健康でいながら好きなこともできます。恋愛を楽しみながら好きなこともできます。 家族や友人を大切にしながら好きなこともできます。結婚もして幸せな家庭を築きながら好きなこともできます。犠牲にしなくてもできると思えば、それを実現する方法が見つかります。何かを犠牲にしなくても、そういうは実現できます。あくまで、一時的なものには制限であって、諦めることではありません。犠牲を出さなくても好きなことができるのです。犠牲を出さずに好きなことをすることは、どうすれば犠牲を出さずに好きなことができるのか。必要なのは知恵です。必ず、恋愛があると信じて知恵を振り絞ってください。頭を切って知恵がなければ、今も3回も決めましょう。一度に実現することはないでしょうか。仕事が勝つなら、一つに求めることができないか。一つずつ行うのが無理なら、定時で行うことはないでしょうか。集中しなければできないことなら、集中しなくてもできることはないか。自分ができないなら、できる人に頼めないか。お金がないなら、知恵を出してください。私たち人間は地球上で最も頭脳が発達した生き物です。頭脳には限界がありません。いい方法がきっとあると信じて頭を切れば、いつか素晴らしいアイデアが浮かびます。一つのアイデアは100の力に匹敵します。大切なことを犠牲にしなくても好きなことはできるようになります。大切なことを犠牲にしなくても好きなことはできると考える。幸せまでを待つ30の方法。その15。何ものを抜く癖をやめよう。あるものを抜く癖をせよ。何ものを抜く癖をやめてください。現状が悪い癖からです。お金がない。友人がない。能力がない。得意がない。何も実績がない。資格を持っていない。何ものが足りていないなら、何なんて書いてもないものを当然です。なんて自分は恵まれていないのだと感じてきて、情けない気持ちになっています。自己肯定感が下がり、絶望を感じることになります。人間は完全な生き物です。すべてを完璧に持ち合わせている人は一人もいません。人は完全ではありません。そのため何ものを探せば誰でも必ず見つかります。何ものを探す癖がある限り現状を出すのは難しい。ネガティブ障害されるとしてどんどん暗い気持ちになっていき、何もかも嫌になっていきます。あるものを抜く癖をつけよう。何ものを抜く癖をやめてください。あるものを抜く癖をつけるのです。あるものを抜く癖を見つけることはポジティブ習慣です。例えば友人が少ない人がいるとします。友人が少なくても一人がいるのです。たくさんの友人がいないと考えるより大切な友人が一人いると考えることです。忙しく時間に追われている人がいるとします。自由な時間がないように思えてもゼロはないはずです。3分でいいのです。自由な時間がないと関数より3分だけど、自由な時間があるようにと楽観した方が元気が出ます。忘れがちなのは個性の存在です。あなたには何らかの個性があるでしょう。個性があれば私には自分らしさがあると言います。個性はユニークであることです。何ものを見つけていたら、何ものを見つけることもできる。何ものを見るのではなく、何ものを見てください。何ものを見つけていたら、何ものを見つけることもできるはずです。見る対象を変えるだけです。何ものを探す時間があるなら、何ものを探す時間に使いましょう。少し大げさでもいいので、軽く考えることが大切です。見方や考え方を工夫して、何ものを探してください。必ずあると信じて見つけることが大切です。あるものや持っているものの注意を向けて、喜んで感謝してください。だんだん自分に自信ができます。何もないように思っていてもそう感じるだけです。しっかり探せば、あるものがたくさん見つかります。何ものを見つけるあるものを見つける。幸せまでを待つ30の方法。その16。身の声4は幸せまで。不幸なことが起こって、幸せることがあります。不幸なことが起こってない。辛いことがない。不幸な人生だ。私はなんて不幸な人間なのだろう。今はまだ苦しくて視界が見えないかもしれません。不幸を挙げているならちょっと待ってください。勘違いしないでください。あなたが感じている不幸は実は不幸ではありません。確かにこの点では不幸に見えるかもしれません。心は月食の雲に万年電車よりも真っ暗かもしれません。ネガティブな気持ちがなく未来に不安を感じているかもしれません。ここで続いてほしいことがあります。自分の身に不幸が起こったら喜びましょう。幸せまでを手に入れたらです。身の声4は幸せまで。不幸があって私はかわいそうな人間で終わらせてはいけません。不幸を挙げたところでますます不幸が下がるだけです。身の声4は幸せまでと考えてください。例外は一つもありません。不幸に見えてもそう見えるだけです。様々な角度から不幸を観察すれば実は幸せまであることに気づくでしょう。真っ暗と思っていた場合に明るい光が差し込みます。不幸があったらその満足ではなく真実を生かす。不幸があったら、いつかの足を残してください。その不幸があったおかげで、気づきや学びなどを得られたことがあったはずです。習慣を改めたり、行動パターンを改めたりして、進化や成長につなげるのです。そうすれば、不幸があってよかったというふうになってきます。不幸を生かすことに成功すれば、大きな役に変わります。不幸であることを幸せの場合をたくさん持っている。本当の不幸とは何か。本当の不幸とは仕事を言うのです。まだ生きているなら不幸とはいえ、たすきです。今は人間かもしれませんが、時間がなければ治ります。立て続けに不幸が起こっても不幸を投げないことです。私はなんて不幸なのだろうと投げるのは不幸です。あなたは不幸ではありません。幸せの場合をたくさん持っているのです。幸せの場合をたくさん持っているのですが、不幸ではなく、むしろラッキーと言います。大きな不幸であれば、大きな幸せの場合を持っていることになります。不幸があっても不正されては、いけません。きちんと生かして、進歩や改善につなげましょう。やることをやって、そこから上げなってください。なかなかうまくいかないこともありますが、そこをなんとか踏ん張ってください。身の声4は幸せの道です。不幸に立てば、新しい道に向かって大きな幸せにつながります。身の声4は幸せの場合と考える。不幸はきちんと生かして、将来の飛躍と成長につながる。幸せの場合を待つ30の方法。その10は、立派な人になるべき。普通の人になれば十分。私たちはいつの間にかある考えにとらわれています。立派な人になればいけないです。立派な親になればいけない。立派な上司になればいけない。立派な先輩になればいけない。もちろん、立場もあるでしょう。親、上司、先輩など、手本とされた人であれば、正しい方や踏まえ方が求められます。手本として正しい方や踏まえ方ができれば、尊敬と人望を集めることができるでしょう。立派な人になればいけないと考えている人も多いのではないでしょうか。しかし、ここに落ちながらなります。立派な人になろうとすると、人目を気にするようになります。余計な緊張を出し、ストレスが増えます。正しい行動をしなければいけない強制感が出てきます。ならば、立派な人になれず、挫折に弱い人もいるでしょう。立派な人になれば、自分は何人間だと自己嫌悪に陥ってしまいます。立派なことはあるのも問題。立場のあるとはいえ、立派なことはあるのも問題です。立派な人になればいけないと思うと、人目の評価が気になって落ち着きません。余計なストレスやプレッシャーを感じてしまい、心が疲弊していきます。自分が自分でならない複雑な葛藤に悩まされることになるでしょう。立派なと言われても無理をしているのではないと思いながらようになります。たとえ立派な人になったとしても無理をしているならなくしません。自分も立派という方になってしまい、生きるのが苦しくなります。立派な人になるように尊敬なこと。立派な人になって構いません。立派な人になればいいのです。立派な人になればといって自己嫌悪になる必要もなければ、自分を責める必要もありません。人間失格でもなければ何人でも言われてもありません。気づいてください。立派な人になるように尊敬なことがあります。普通の人になることです。普通の人は普通を達成している。立派な人になってもいいのです。普通の人でいいのです。立派な人になるのは難しくても普通の人は難しくないでしょう。実際のことは普通で十分です。普通の人は普通が成立しているのですが、十分おかしいことです。少なくとも経験が成立しています。当たり前のことが当たり前にできているということです。普通は普通です。普通ができているのは十分です。親、上司、先輩など手本とされた人であっても普通の人を目指すことです。普通の人であっても普通に尊敬され、普通に人望を集めることができます。きちんと感謝されます。いきなり高い目標を目指さないことです。立派な人は普通が成立した上で余裕が残っているときに目指せばいいことです。普通の人になるだけでも十分素晴らしいことです。立派な人になるように普通の人を目指す。幸せの場合を待つ30の方法。その18、いいことがあったら人に話そう。その人にとっていいことになる。いいことがあったら人に話しましょう。その気持ちに誰か身近な人に話してください。いいことが起こったらその気持ちは話のネタになります。絶好のネタとして身近な人に話しましょう。不思議な体験をしたよ。こんな面白いことがあったよ。今日はこんなラッキーなことがあってね。こんないいことがあったよ。するとどうでしょう。話のネタとして話すとその人にとっていいことになります。いいことを話してもらえたという出来事もいいことの一つです。つまり自分にいいことがあったおかげで他の人もいいことをプレゼントできます。いいことが起こったらそのラッキーを分け合えることができます。なんて素晴らしいことなんでしょう。こういうと幸福を倍増でき幸せを味わえるのです。必要はない。人に話しても仕方ないと思うかもしれませんが誤解です。必要はありません。あくまで足りないのですが、どんどん話していくことです。見返そう、調べそう、自慢に追われそうという心配は不要です。誰でも明るい話を聞きたいと思います。ニコニコしながらこんなことがあったよと明るく話せば好印象が伝わります。嬉しい気持ちをポジティブパワーが伝わって相手を元気にさせることができます。誰かにいいことを話すことは社会は悪くする社会貢献になる。いいことがあったら話をネタとしてどんどん人に話していきましょう。自分がいいことを経験できるうえ、他の人にいいことをプレゼントできます。人に必ず2人でも3人でもたくさん話していきましょう。誰かにいいことを話すことは社会は悪くする社会貢献になります。いいことがあったら話をネタとして人に話す。幸せまでを待つ30の方法。その19。けなす人はいずれけなされるようになる。見込める人はいずれ見込められるようになる。 けなされたくないなら文句や悪口を禁止してください。人は減らすのに自分は減らされたくないなんてそんな都合のいい話はありません。けなされて嬉しい人はいません。人の悪いところを見せては大きくなるで悪い癖があるなら今すぐやめることです。悪い点の方にあげてブツブツ文句を言っていると周りに書いたのは知らすことになります。聞いている人は笑っていても心の中ではいつか私もけなされるかもしれないと心配で無理しているでしょう。けなすことは傷つける行為です。物理的に傷つけていなくても精神的に傷つけています。相手に聞こえていないから大丈夫と思っているならなかなかです。対話があるからです。相手に聞こえていなくても紹介していずれ相手の耳に届きます。文句や悪口を言うことは私は危険人物ですと公言しているようなもの。誰かをけなしているとそういう面白くなって人が集まってくるかもしれません。自分は人気者だと錯覚しますが、ここが要注意ポイントです。集まってきた人は、けなす行為が面白くなって寄ってきました。集まってきた人を引き止め、より満足させようとして悪口にされようとします。しばらくすれば、言い過ぎの状態になります。警戒されると一転して、さっと人がいなくなります。けなすればけなすほど、今度は自分がけなされるようになります。けなす人は自分の印象が悪くなるからです。いずれ周りの人から嫌われます。結果として、けなす人はいずれけなされるようになるのです。けなされたくないなら、けなす行為を禁止しましょう。文句や悪口は禁止すると心にしちゃってください。認める人はいずれ認められるようになる。けなす人になることはありません。認める人になりましょう。相手と接しながら、細かい点まで注意を向けます。何か素晴らしいことが見つかれば、すかさず認めましょう。相手の長所や才能は嫉妬せずきちんと認めることが大切です。どんな人も素晴らしいことが必ず一つあります。認めることはシンプルでいいです。素晴らしいことがあれば素敵ですねと認めましょう。圧倒的なことがあればすごいですねと認めましょう。コツコツ努力していることがあれば努力家ですねと認めましょう。ユニークな個性があれば素晴らしい魅力ですねと言うことができるはずです。いいことがなかなければいいですねです。いいですね。どんな面でも最便利な人です。認める人は相手から喜ばれみんなから支えます。一緒にいると心地よくリラックスできます。こういう健康性も高くなります。認める人は多くの声と信頼を集めることができるため、いずれ認められるようになるのです。文句や悪口を言わない。人の素晴らしいことを見せ認める人になる。幸せの会話は30の方法。その10。いい話を聞かせればまず自分からいい話をしよう。いい話を聞かせればどうすればいいのでしょうか。いい話を聞かせてください。それともないのせいと考える人もいるかもしれませんが、実際はどうでしょうか。はい、わかりました。とすぐ答えてくれることは少ないはずです。いきなり、だなと驚かれるでしょう。話せと命令されているようなことへ、うっとされることもあるでしょう。深い感じることも少なくありません。強引な印象がある相手から判断の中でいい話が聞きたくなってしまいます。相手がいい話を聞かせるのは、悪事が必要と考える人もいるでしょう。確かに、悪事は何をやった方がいいのは事実です。悪事の悪事者としてであれば、どうぞ笑いを入れたり、喜ばせたりできて、うまくいったら情報を知らせるでしょう。しかし、そんな難しいことをちゃくちゃ考える必要はありません。実のことを相手からいい話を聞かせるのは難しくありません。むしろ肝心です。まず、自分からいい話をしましょう。やった話、面白い話、感動する話、相手がお願いされなくても自分からこんな話があるよとネタを紹介しましょう。すると相手は心を開いてくれます。そういえば私もという感じで話をしてくれるでしょう。やった話をしたら、やった話をしてくれるでしょう。面白い話をしたら、面白い話をしてくれるでしょう。感動する話をしたら、感動する話をしてくれるでしょう。私たちの世界には健康性の便利に働いています。人に残したことはそのまま帰ってくるというルールがあります。いい話をすると健康性の便利に働き、お返しをしてくれるようになります。いい話をしてくれればと満足すると、お返しにいい話をしてくれるようになります。いい話をすることも一つのプレゼント。いい話を聞かせればまず自分からいい話をしましょう。面白い話を聞かせればまず自分が面白い話をしましょう。相手から大抵の話を聞かせればまず自分から大抵を聞かせましょう。話すには注意が必要ですが、短くシンプルに話せば OK です。いい話をすることも一つのプレゼントです。いい話を聞かせればまず自分からいい話をする。幸せの会話は30のこと。その11。興味のある情報を探すのではない。興味と結びつける力をつけるのだ。興味を持てるかどうかは対象によって変わるのが一般的です。興味のあることなら自然と積極的になるでしょう。例えば興味のあることは A が悪いです。もともと興味のあることは特別な関心があるため、前のめりになります。自然と集中力や記憶力も自然と高くなります。興味のあることは A です。問題は興味のないことです。興味のないことは消極的になってしまいます。例えば興味のないことは A が悪いです。途中で眠ったり、悪みが止まらなかったりして苦痛を感じるはずです。退屈な時は時間が過ぎるのも遅く感じます。好きです。人生を楽しく過ごすなら好きなことをすることが大切であり、そのためには興味の対象が重要と思われがちです。しかし、この企画では興味の対象が変定されます。興味のあることは楽しめないことになります。人生を楽しむために制限されてしまいます。興味人生を楽しむために大切な考え方があります。興味のある情報を探すのではありません。興味と結びつける力をつけるのです。興味のある情報を探すではなく、興味と結びつける力をつけると考えてください。興味と結びつける力をつけるには、様々な視点から見ることが大切です。真正面から見るのではなく、別の方向から見てください。見方が変わると感じ方も変わります。全く興味のないことでも別の視点から見ると、興味が刺激されるのは良くないことです。興味のないことであっても、無限に探せば何らかの興味に結びつけられるはずです。例えば、興味のない人が美術館に移動します。もともと興味がなければ美術館に行っても退屈に感じますが、ここで視点の変更です。その人は興味がありませんが、料理には興味があるとします。視点の変容材に注目します。こういう状態は料理も生かせると思えば、ワクワクした気持ちで感情できるようになります。積極的に読みたくなり、有意な時間を楽しみます。興味と結びつける力をつけることは楽しみの話になるということ。このテクニックをマスターすれば何をやっても楽しめます。興味と結びつけることは楽しみの話になるということです。興味のないことでも、映画でも、興味と結びつけることで楽しめるようになります。興味と結びつけることでポジティブな感情が湧きます。自然と積極的になり、記憶力も集中力も高めます。結果として人生の可能性も広がります。自分の関係している情報を探すより、自分と結びつける力をつける。幸せの会話は30の方法。その12、挨拶を返してくれないと言うとする本当の理由は、おはようございます。こんにちは。こんばんは。挨拶は気持ちがいいですね。挨拶は人間関係の準備です。あなたを敬います。よろしくお願いします。仲良くしましょう。など関係や親しみのようになります。挨拶をすることで敬意などで仲良くなるスキームが流れます。きっとあなたも普段から挨拶を行われているでしょう。ところが時々挨拶をしたにもかかわらず返してくれない人がいます。挨拶をしても無視。一言も返ってこない。目を合わせることさえしてくれない人もいます。そんな時どうするかです。挨拶を返してくれないことなら無視された。どうして挨拶を返してくれないの。挨拶を返してくれないなんてひどい。嫌な人になる場面ですが、ここがポイントです。ムッとするのはよくありません。無視は悪口を言われたと同じくらい腹立つのです。あなたがムッとすると次から完全に無視や関係になります。相手は挨拶に気づかなかったかもしれません。仕事でされていて挨拶を返してくれないかもしれません。もちろん何があると無視する人もいるでしょう。たとえそうだとしてもムッとしないことです。まずきちんと挨拶した自分を認めてください。きちんと礼儀正しく振る舞ったことです。何も悪いことは知らずむしろいいことをしています。礼儀正しいことでありきちんと挨拶をした自分に心を持つことが大切です。挨拶を返してくれないときにムッとする本当の理由は、なぜ挨拶を返してくれないときにムッとするのか。無視されたらというシンプルな理由ではありません。自分の中で挨拶は返してくれるものという思い込みがあるからです。つまり見返りを求めているのです。それは恋の事実です。見返りがあって当然と思っています。相手が無視するのも問題ですが、見返りを期待しながら挨拶をしている自分も反省することです。見返りを求めるのはよくありません。それはリプテールの判定です。心が出るときはリプテールです。見返りを期待して挨拶をするのではありません。純粋に恋の表現として挨拶をしましょう。そうすれば相手が挨拶が返ってこなくてもムッとしなくなります。挨拶を返してくれなくても挨拶を続けていく。挨拶を返してくれない人は次から挨拶をしたくなりますが、ここが正面です。挨拶を返してくれなくても挨拶を続けていきましょう。以前相手は心を開いて挨拶を返してくれるようになります。何の挨拶をしても一向に挨拶を返してくれなくても心だけは同じです。あなたはただ礼儀正しい行いを続けることです。挨拶に対応しない。挨拶を返してくれなくても感動に挨拶を続けていく。幸せの会話は30の方法。その13。目的のない人生の悪いとは叶わない。目的のない人生は自由である。世間では人生は目的があった方がいいと言われています。親や先生から目的のない人生は良くない。目的を持って生きなさいと誘われた人も多いでしょう。人生では目的を設定すべきだ。夢を持つことで生きられないと不要になる。目的があった方が希望になって人生が楽しくなる。確かに目的があると全て方向が定まります。人生の目的があれば愛と不要になります。目指す方向が定まれば自分素晴らしい目的は素晴らしい人生を作ります。目的意識があることで意識も行動も意識します。目的があれば正しい人生を歩めるという考え方があるのも事実です。自分なりに人生の目的を定めて生きている人も多いのではないでしょうか。では目的のない人生は何かというとそうではないのです。一時に目的のない人生は悪いというのは想定です。目的のない人生は悪くありません。目的のない人生もそれぞれの素晴らしさがあるからです。目的のない人生は自由である。人生の目的がなければリラックスした生き方が実現できます。 その場の流れや雰囲気に合わせた生き方もしやすくなります。その時考えよう、その時になれるものという生き方も本人納得していないのは分かりません。今の生き方も魅力的です。目的に縛られないことで自分のものになりますそもそも目的がなければ何がすることになります。思い通りにいかなくてもないなと思えるようになるため気持ちが安定するのです。これは目的がないからこそ実現できることです。人生に目的がないことでやり直したり、毎日になったりすることも増えますが、それも人生の面白さです。本人が良ければ納得の人生になります。目的のない人生の素晴らしい生き方。目的のある人生は素晴らしいですが、目的のない人生も素晴らしい。目的もなく生きている自分が情けないと自分を責める必要はありません。目的のない生き方の方が自分にやっている人もいるでしょう。自分の人生のですが、自分の好きな生き方をするのが一番。目的がないことはそれはそれで素晴らしい生き方です。目的のない人生を悪くないと認める。幸せまでもなく30の方法。その14。余裕のない人はこれが最後という言い方をする。余裕のある人は次があるという言い方をする。これが最後という言い方には注意しましょう。たとえそれが事実であってもできるだけ近い言い方です。余裕のない言い方からです。これが最後という言い方には希望や未来が感じられません。余裕のない人はこれが最後という言い方をします。そうです最後の時どうなることはないでしょうねと言って答えます。チャンスを逃した時どうすればないとなります。仕事で失敗した時取り返しなさないと絶望します。チャンスや可能性を感じさせない言い方です。現実を言っているだけで本当のことを言っているだけと思うかもしれませんが、よくないのです。確かに真実なのかもしれませんが、それでもやはりやめておくのが賢明です。これが最後という言い方には余裕がない。これが最後という言い方は余裕のなさを感じさせます。次につながる道筋が見えません。これが最後という言い方を写真に脱力します。希望や可能性の光が見えず未来が真っ赤に感じます。極端に襲われ猛威が飛びます。余裕がないから余裕のない言い方をするのではありません。余裕のない言い方をするからますます余裕がなくなっていくのです。余裕のある人は次があるという言い方をする。余裕のある人はこれが最後とは言いません。次があるという言い方をします。大切なのはチャンスや可能性を感じさせる言い方です。どんな時も次もあるという言い方を心がけることです。終わられてもよく時またいつ会いましょうと言って笑われた方が爽やかです。チャンスを逃した時次のチャンスに変えようと考えた方が力が湧いてきます。仕事で失敗しても次こそは必ず成功させると意気込んだ方が本当に実現しやすくなるでしょう。それぞれ表現は異なりますが言わんとしていることは同じです。次があるです。次があるという言い方をすると気持ちが前向きになります。次があるといえば体の内側から頭が湧いてくるため元気になります。私たちは未来に希望があると思えるから前向きになります。結果として本当に次がやってくるのです。これが最後という言い方をやめて次があるという言い方をする。幸せまでもなく30の方法。その15。年次だけで相手の幸せを願ったことになる。相手の幸せを願うためにはどうすればいいのでしょうか。言葉に出して最後の申し。声に出していないことで相手の耳に届くでしょう。手紙に書いて最後の申し。文字にすることで見える形になるので形としても残ります。それぞれ素晴らしい手段です。しかし相手の幸せを願う手段はもっとシンプルでいいのです。年次だけでいいのです。年次だけで相手の幸せを願ったことになります。素直な気持ちでどんどん年次でいこう。あなたにとって大切な人は誰ですか。その人の幸せを祈り心を込めてやってください。声に出したり文字を書いたりしてもいいですが、しなくても大丈夫です。年次と基礎を決して聞いて隠し感じるかもしれませんが、ただの力を入れてください。年次だけで相手の幸せを願ったことになるのですが、もっと日常的に考えましょう。素直な気持ちでどんどん年次でいきましょう。仕事が成功しますように。試験が合格しますように。幸せが舞い時間としては一瞬かもしれませんが、相手の幸せに集中した時間です。願ったことは特別なレガシーとなり、自分を超えて相手の心に届きます。あなたがその人の幸せを願うことで実現の可能性が高まるでしょう。だから素晴らしい、一言でいいのです。年次だけで相手の幸せを願ったことになります。大切な人の幸せを念じる。幸せのためを待つ30の方法、その16、人のために何かをすることで生きる力を得られる。人のために何かする、そう聞いた時その姿で考える人がいるようです。わざわざ時間や努力を割いて相手のために何かをするのは無駄と思っているようです。確かに耐える一方であり、疲れる一方です。自分には関係ない、自分に利益がないなどと考える人もいるでしょう。人に尽くすだけで自分には何のメリットもないと考える人もいるかもしれません。しかし違うのです。ここに答えがあります。人のために何かをするという行為は無償の愛の表現になります。人のために何かすることは無償の愛の表現になる。人のために何かすることは義務です。義務は無償の愛の表現です。純粋な気持ちで相手に幸せになってほしいと願うことは幸せにつながることです。人のために何かすることで相手の笑顔を見ることができます。相手が喜んでくれることでいいことをしたと喜びます。相手の喜びが自分の喜びになります。相手が喜ぶ姿を見て心が元気になります。心が元気になることで悪に生きるような生きる力に繋がっていくのです。結局のところ自分がやられているのです。落ち込んでいる友人を励まして元気になった時、自分も嬉しい感じが経験になるでしょう。落ち込んでいる人を励まして元気になれば自分も元気になります。社会の中でいるというのは人のために何かをするということです。人のために何かをすることで社会人としての仕事を果たします。社会の人という社会で生きる実感を得ることができます。生きる元気がないと何かの特徴。生きる元気がないと何かの特徴があります。いつも自分の利益しか考えていないという点です。自分の利益があれば頑張る一方で自分の利益がないことは無関心です。自分の利益しか関心がないため人のために何かをする習慣がありません。人のために何かをする習慣がないと社会から疎外されます。自分の言葉に考えれば考えることを社会から孤立してしまいます。人のために何かをする習慣がないと生きる力が弱くなるのです。人のために何かすることで生きる力が得られる。人のために何かをしましょう。見返りを求めて行うのではなく純粋な気持ちでやることが大切です。一日一つでいいのです。大げさなことでやる必要はありません。できることでいいのです。落ち込んでいる人に励ましの言葉をかけるだけでもいい。励ましの言葉をかけることも人のために何かをすることの一つです。祈りだけでもいいのです。自分の幸せのためのではなく人の幸せについても祈ってください。祈ることも勇気であり純粋な気持ちの表現です。人のために何かをすることは幸せのためのための一つです。幸せまでもなく30の方法。その17。プレゼントは贈る側の主役。贈る喜びは贈られる喜びと同じくらい大きい。誕生日、バレンタインデー、ホワイトデー、クリスマス。プレゼントの主役は贈られる側と贈られる側でしょうか。おそらくほとんどの人が贈られる側と答えるはずです。やはりプレゼントは贈られる側と考えることが多いでしょう。確かに贈られる側の主役です。相手に入れたいことが喜ばしいことになって気持ちを知るし、今の表現としてプレゼントを贈ります。しかし、贈られる側が主役と思い込んでいるなら考え直した方がいいでしょう。プレゼントの主役は贈られる側ではありません。贈る側の主役です。プレゼントを贈る側も贈られる側と同じくらい嬉しさがあります。喜びと感動があります。贈るという行為はサービス精神がなければなりません。相手に喜んでもらいたいという美しいサービス精神は私たち人間にとって最も尊いところの一つ。贈る行為は積極的な愛情表現です。そこには純粋な愛が表現されています。プレゼントを贈ることでサービス精神が見られます。相手が喜ぶ顔になります。人を幸せにできます。相手を喜ばせることが自分の喜びになります。相手が笑顔になると自分も笑顔になります。相手を幸せにすることが自分の幸せになります。贈る側も贈る側と同じくらい喜びと幸せを味わえるのです。利用では意味がない。気づいてください。プレゼントは贈る側でなく贈る側の主役です。贈る側も贈る側と同じくらい大きな喜びと幸せを実感できます。ただし、ここで大切な約束があります。あくまで純粋な気持ちが表現です。利用したり、見返りを求めたりするのは良くありません。利や見返りがあるのは純粋とは言いません。利や見返りがあると単なる出費、身の上、無駄遣いに感じられます。面倒に感じられ、プレゼントを贈るときは相手を喜ばせるというサービス精神が大切です。サービス精神があればプレゼントを贈る側は受け取る側と同じくらい感動できます。もらう側よりも贈る側の方が大きな喜びと幸せを感じることもあるのです。プレゼントは贈る側の主役であることに気づく。プレゼントを贈るときは純粋なサービス精神を大切にする。幸せまでもなく30の方法。その18。収納は心を知らした方に、余裕のある人になりたいなら詰め込む癖をやめること。余裕のある人になりたいなら悪癖をやめましょう。それは詰め込む癖です。詰め込む癖は悪い癖です。詰め込むということは無駄なく合理的かつ効率的に感じるかもしれませんが誤解です。詰め込むということは余裕をなくすということです。一見すると理想的に思いますが、余裕という点では最悪です。あなたの余裕はクローゼットに現れる。突然ですが、自分の部屋のクローゼットを開けてください。その場にいなければ思い出すだけでも構いません。クローゼットの中が余裕になっていないでしょうか。隙間なく詰め込まれている様子は無駄なく素晴らしく思いますが注意が必要です。それは余裕のない状態です。隙間がないと出し入れの時に大変です。まさかの正直で袋で溜まりがあります。少しでもたくさん収納しようとすると余裕に詰め込みがちです。人によっては 100% で満足できず 110%、120% の状態になっていることもあるでしょう。これは良くありません。すでに限界を超えている状態です。収納そのものを痛めてしまう可能性もあります。詰め込む癖をやめる。余裕をするためには 100% の収納をやめることです。詰め込む癖をやめるということです。 収納を普段 100% で設定している人は考え方を改めましょう。余裕がないから 100% に詰め込むのではありません。 100% に詰め込んでいるから余裕がなくなるのです。 100% の状態は捨て、素直するようにしてください。余白をすると言いたいでもいいでしょう。余裕のある人になるためには詰め込む癖をやめることが必要不可欠です。素直をつける目安、素直はいくらつければいいのでしょうか。目安は 20% です。 20% は素直するようにしましょう。この考え方はクローゼットになりません。今度は食器棚、冷蔵庫、冷凍庫、机の引き出しなど収納に関することは全般に言えます。収納は 80% が上限と考えるのが正解です。 80% を超えることがあったとしても一時的に留めておくことです。 20% の余裕があればいざという時に役立ちます。物を入れたり取り出しやすくなります。詰め込む癖をやめる。収納は 80% を上限と考え、常に 20% の余裕を作っておく。幸せの種まで30の方法。その19、意外な日も意外なプレゼントと嬉しいプレゼントはない。あなたが大切な人にプレゼントをする人にはどんな日ですか。プレゼントという会ですから特別な日を送ることが一般的でしょう。誕生日や記念日、バレンタインデーやホワイトデー、父の日や母の日、もちろん特別な日にプレゼントをするのもいいですが、その限りではありません。相手に喜んでもらいたいならプレゼントに含む余地があります。それは意外な日に意外なプレゼントをするということです。2つの意外な日に意外なプレゼントをするという行為は2つの意外があります。1つの意外はプレゼントを送るタイミングです。相手はまず意外な日を迎えることに喜ぶでしょう。全く期待していなかったプレゼントなので普段より驚いて感動してくれるに違いません。2つの意外はプレゼントの種類です。ユニークなプレゼントを送ってみましょう。11を着地するかおしゃれな想定をした分、ユニークなプレゼントは手を引いて印象的になります。面白がってくれたり楽しんでくれたりするでしょう。ダブルの意外を楽しめるので印象的になります。意外な日にプレゼントできるということは普段から相手のことを考えている証拠です。プレゼントを送る理由は小さなことでいい。プレゼントを送る理由は小さなことで構いません。いつもお世話になっているから、ちょっと早めの誕生日プレゼント、待ちわびていたら面白いものを見つけたら、たまたま珍しいものを見せ楽しんでもらいたいと思ったら、急にあなたの顔を思い浮かんで送りたい気持ちになったら、平凡な理由で OK です。かしこまった理由より些細な理由の方が相手のことになります。普段から頭の片隅であなたのことを考えているというメッセージになります。プレゼントは特別な日に送るものというのは固定観念。プレゼントは特別な日に送るものというのは思い込みです。プレゼントを送るタイミングに決まりはありません。思い込みもなし、自由な送り方をしてみましょう。意外な日に意外なプレゼントを送ってみると新しい生き方が実現します。特別な日に送るプレゼントも素晴らしいですが、意外な日に送るプレゼントも素晴らしい。意外な日に意外なプレゼントと嬉しいプレゼントはありません。意外な日に意外なプレゼントしてみる。幸せの種まで30の方法。その30、人生で大切なのは独占より共有。独占者であるのは悪い癖です。もちろん独占するのは悪いのではありません。禁止を言われてもありません。自分のお金で買ったものは所有権は自分にあります。所有権は自分にあるならどうしようと自分の自由です。だからといって何でも独占者であるのはよくありません。独占者であるのは独占力が強い証拠です。利己主義でありポイズンです。あれもこれも独占者と欲望はよくありません。独占は欲望であり欲望は自慢になりません。何でも独占しようとしていると欲望なしという印象が強くなります。私のものだから不要にしちゃうなという暗黙のメッセージを発することになります。言動を超えた独占は冷淡な印象を与え周りから不要を与えます。彼らが来てしまい人間関係に悪影響を生み出します。独占は尊敬されません。エスカレートするとむしろ軽蔑されます。最悪の状況になるため社会にも悪影響です。こだわりは物を持ってできるだけ共有しよう。独占するのではありません。共有するのです。人生では共有を心がけましょう。もちろん全てを共有しようと言っているわけではありません。こだわりは物を持ってできるだけ共有しようということです。共有は愛しです。私はによって他人の幸せを大きくすることに役立ちます。自分のお金で買ったので自分に所有権があるのなら使い方は自由です。自分に所有権があっても共有できることにします。完全な共有が難しいなら制限付き、条件付きでも悪くありません。自分のお金で買ったものでも特にこだわりのないものは共有できることにします。大きな共有ではなく小さな共有でありません。心理的に抵抗があって難しいことはありますが、無理のない範囲でいいのです。共有を許せば交流なので神のような存在になります。共有することは愛を増やすことにつながります。共有をすればすることあなたのことは豊かになっていく。人生で大切なのは独占より共有です。共有を心がけることであなたの優しいことが周りに伝わって多くの人を引きつけます。多くの人から喜ばれ感謝されます。私は今までコミュニケーションのきっかけが生まれます。理性が生まれ社会に役に立ちます。ゆくゆくは尊敬されるようになります。共有は精神的豊かさを増やすポイントの一つです。共有は美しいことであり、美徳の一つです。独占より共有を心がける。幸せの種まで30の方法。まとめ、その1、自分が幸せになることは社会貢献と考える。ためのことなく堂々と幸せになる。その2、人生を楽しむ勉強をする。その3、大好物を食べるときは大好物を食べることができて幸せと捉えてからある。その4、高価なプレゼントをもらって栄光を感じてもその気持ちに楽しむ。その5、嫌なことや社内ことはないように心がけ気分満点に努める。その6、大切な人の誕生日はきちんと意識して覚える。その7、リズムは自然任せではなく意識的にするようにする。その8、どんどん心を磨いて成長を促していく。その9、心ない人になると社会を食べる。その10、自慢をするならまず相手の了承を得るという方法で爽やかな言い方を心がける。その11、大切な存在は暗に増やさず。自分で自分の機嫌を取って勉強を出す。その13、これからの自分に対する。その14、大切なことを犠牲にしなくても好きなことができると考える。その15、ないものを抜く癖をやめる。あるものを抜く癖を捨てる。その16、身を超える4は幸せの種と考える。4はきちんと生かして将来の飛躍と成長につなげる。その17、立派な人になるように普通の人を目指す。その18、いいことがあったら話をネタとして人に話す。その19、文句や悪口を言わない。人の素晴らしいところを見せ認める人になる。その20、一緒に行く人が急にいなくなった時は一人で行動するチャンスに変える。その21、自分の関係している情報を探すように自分と結びつける力を捨てる。その12、挨拶に対応を期待しない。挨拶を返してくれなくても不安動の挨拶を続けていく。その13、目的のない人生を歩かないと認める。これが最後という言い方をやめて次があるという言い方をする。その15、大切な人の幸せを念じる。その16、人のために何かをして生きる力を得る。その17、プレゼントは僕らの主役であることに気づく。プレゼントを受けるときは純粋なサービス精神を大切にする。その18、詰め込む癖をやめる。収納は 80% を上限と考え常に 20% の余裕を作っておく。その19、意外な日に意外なものをプレゼントしてみる。その30、独占より共有を行える。